それでは御言葉を開いていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書13章1節から15節、2017番211ページです。新約聖書ヨハネの福音書13章1節から15節を読みます。さて過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外を洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席につき、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。足を洗い合う人と題をつけました。御言葉を短くですね、味わっていきたいと思います。今日もですね、コロナウイルスの影響がありますので短い礼拝を心がけていきたいと思います。イエス様が弟子たちの足を洗うというこの出来事から今日学んでいきます。最初に思いますのはですね、弟子たちのこの姿であります。今日の箇所はこの13章に続く23節を読んでみますと、最後の食事の席でですね、誰がイエス様を裏切るのかと、当惑をしている弟子たちの姿をですね、ヨハネは記すわけですが、その時23節で、イエス様の胸のところで横になっていた一人の弟子がいますとこう記すわけですね。食卓の様子です。この当時のユダヤの一般的な家庭お家での食事というのは、足をですねテーブルのこう外側へこう投げ出すようにしてですね、こう横座りというんでしょうか、そういう形で食事をするんですね。日本のこたつとは逆と言ったらいいでしょう。足を外に向けていく、こう分かりやすいでしょうか。椅子にこう腰掛けるのではなく横になっている形です。そのイエス様の近くにいた一人の弟子のことを23節はイエスが愛しておられた弟子であると記しています。12人の弟子のうちにイエス様のその胸のあたり、位置のあたりに座っていた近くにいたのはイエスが愛しておられた弟子である、こう紹介するんですね。同じように十字架の死からよみがえられたイエス様とですね、弟子たちがあのテビリア湖畔ですね、魚を取るあのテビリア湖畔で再会した時の様子をヨハネはやはり記します。21章、 こちらの20節でも一人の弟子のことをイエスが愛された弟子がついてくるのを見たですね。ペテロはイエスが愛された弟子をついてくるのを見たと、こういうふうにこう記すわけです。でこのイエスが愛しておられた弟子、イエスが愛された弟子とはヨハネのことです。12のうちヨハネのことです。いいですか。ヨハネの福音書に書いてあります。ヨハネの福音書はこのヨハネが書きました。そして弟子のことを紹介するときにヨハネ自分のことをイエスが愛された弟子、こう紹介するんですよ。これすごくないですか。私ならこういう表現は絶対にしませんというかできません。私はイエス様の愛された弟子だってですね、書いてですね世界中に送るなんてことはですね、とても私のマインドでできないですね。ヨハネは自分をイエス様の愛した弟子だって言えるんですね。これはイエス様とのこう深い関係を思わせます。このあと確かに十字架の前で逃げ出したり失敗をしていくヨハネたちですけれども、このイエス様に愛された弟子だと言えるヨハネはイスカリオテのユダのようにはイエス様を裏切ることはありません。ありませんでした。そして今日この弟子の中で見たいのはですね、ペテロなんですね。マタイとマルコをちょっと似たいと思います。マタイの最初10章の2節、2017番では17ページをどうぞお開きください。マタイの福音書の10章の2節です。マタイの福音書10章2節、十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。十二使徒の名前は次の通りであるということで名前が紹介されます。続けてマルコの福音書3章16節、70ページです。マルコの福音書の3章16節、こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、12人を任命されたシモンにはペテロ、そして弟子たちの名前を紹介するその最後には19節、マルコ3章19節はイスカリオテのユダを任命された、このユダがイエスを裏切ったのであるですね。弟子たちの名前を紹介する最後はイスカリオテのユダ、イエス様を裏切るイスカリオテのユダ、まあ、マタイもマルコもですね、記録は留めていたかもしれませんけれども、この福音書としてまとめたのはもちろんイエス様が天の御国に帰って初代教会が立て上げられていったその頃ということになりますから、まあ、裏切ったそのイスカリオテのユダを、まあ、10人の最後に紹介するのは当然かもしれませんけれど、ペテロのことはマタイもマルコも最初にこのペテロの名を挙げるんですね。イエス様の弟子といえばペテロ、一番弟子のペテロというふうに私たちが思うのは、まあ、こういう12人の弟子の名を紹介するところにも、まあ、確かに現れているなと思います。一番最初にその名前が挙げられるペテロは、まあ、自分のことをイエス様が愛した弟子だと紹介するヨハネ以上にイエス様に愛された弟子であり、イエス様との関係がこう誰よりも深かった近かった弟子だと言えるでしょう。よく言われるのが昔からちょっとつ盲信のペテロですよね。失敗も多いし、まあ、口が滑ると言いますかですね。変貌したイエス様の姿をその山の上で見たら、あなたのためにここに幕屋を作りますとかですね、後先を考えないのでしょうか、口を出し、まあ、イエス様にですね、まあ、叱られるというかたしなめられてしまう、そんなペテロですが、やはり一番でしたペテロで、やはりいつでもイエス様の一番近くにいたのです。だからあの湖でもその水の上を歩いてこられたイエス様を見て、イエス様の近くに行かせてくださいと言って足を踏み出してまた沈んでいくという、こんなペテロ、イエス様の近くにいるペテロ、イエス様を愛したペテロ、イエス様に愛されたということを知っているペテロであります。失敗、 信用深さというのに欠ける、そんなところを超えて、でもイエス様の一番近くにいたペテロですね。私たちも、私もまたこのペテロのようにですね、イエス様との関係を近く深く結ぶことが大切なのだ。今日はですね、このことを覚えたいと最初にお伝えしたいのです。今日の箇所はですね、時間をかければ本当にいくつものことがあって、15節まで一気に扱うのは無理があるような箇所でありますけども、子どもたちと同じ箇所を味わってきている私たちですから、まとめていきますですね。例えばですね、ルカの福音書のですね、22章24節というところで、この最後の食事の時ですね、ルカ22章24節でこう言ってます。自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかですね。最後の食事の時、もちろん彼らは最後の食事だとはまだ分かりませんけれども、イエス様を前にして弟子たちはまだですよ、もう3年近くイエス様と一緒にいたのに、まだ自分たちの中では一番誰が偉いのか、一番イエス様についていくことができる一番偉い弟子は誰だ、競い合っていたわけですよ。そんな弟子たちを前にして、そしてこの直後、十字架で死んで、弟子たちの、そして私たちの罪の身代わりとなって、その罪をあがなうという大切な大切な使命を前にして、そのイエス様が弟子たちにしたことは、今日見るこの足を洗うという行為です。最後の食事、最後の杉越の祭りの食事、パンとブドウ酒を分け与える聖餐式の聖典、それに並んでイエス様が最後の最後に弟子たちに教えたことを示されたのが足を洗うことでした。今日そのことをですね、3つのことを見たいと思っています。1つ目、これは愛の行動、愛の証です。13章の1節をご覧ください。とても大切な言葉があるということに気づくことができると思います。ヨハネの福音書13章の1節をもう一度読みます。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。十字架の死を目前にしていることを知っておられたイエス様の姿です。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたですね。彼らを最後まで愛されたと2017版は訳しています。新科学一つ前のこの第3版では、その愛を残るところなく示されたと訳しています。新共同訳聖書は、この上もなく愛し抜かれた。古い、私がよくこの訳が好きですと紹介することの文語訳では、極みまでこれを愛したまえるですね、こう訳しました。でもちろんこの言葉の前には、ご自分の者たちを愛してきた、弟子たちを愛する弟子であるということを記した上で、その上でもう一度、愛し抜かれた、極みまで愛した、愛を残ることなく示されたと聖書は教えるんですね。弟子たちの間で競い合い、自分こそが一番弟子だ、一番優秀だと争うような弟子たちをイエス様は3年も一緒にいたのにと呆れるのではなく、愛し抜かれた、最後の最後まで徹底的に愛された、愛をこの弟子たちに捧げ尽くされたのです。それがこの時の足を洗うというイエス様の行動に現れているのです。足を洗うのは当時のしもべの仕事です。その家のしもべが、その家の主人あるいは客人の足を洗ったのです。当時はサンダル履きのようなもので街を歩き、外を歩きますから、帰ってきて汚れた足を洗うのはしもべの仕事です。主人はしません。この時イエス様たちはこの家の部屋を借りていたので、足を洗ってくれるしもべがいなかったのだろうかと、そんなことは想像できます。それにしても、そんな想像するならば、誰もこの家に入ってきて食卓に着くまで、弟子たちは誰もこの時までイエス様の足を洗って差し上げることはなかったのでしょうか。 互いに足を洗う、そんなこともなかったのでしょう。そこにイエス様が、先生が膝をつき自ら水を用意し手拭いを取って足を洗った、これはイエス様の弟子たちへの愛の行為です。愛しているということを表しています。イエス様は知っています。この後ペテロも他の弟子たちもイエス様を見捨てて十字架を背にして逃げていってしまうこと、逃げ出すことを知っています。しかしイエス様はそんな弟子を、自分たちの間で競い合うばかりのそんな弟子たちを愛したのです。私はあなたを決して見捨てないよとのイエス様の声が、まあ、この行動に現れています。愛し抜いてくださったのです。ペテロを、ヨハネを、ユダのことさえ見捨てないで最後までイエス様は声をかけ続けてくださった。愛し抜いてくれた。私のこともあなたのこともイエス様は愛し抜いてくださっているのです。二つ目のことを短く、まあ、それはもちろんここでの一番の教えです。互いに愛し合うこと、安息聖句にも挙げました。この後の説に出てきます。互いに愛し合うこと、私たちはイエス様に対して信仰の告白をします。神と隣人を愛しますと告白をします。しかし私たちはそう告白する身でありながら、互いの間で競い合ったり、相手の痛みに気がつくことができなかったり、隣人の弱さ、あるいは隣人が求めているその必要に無頓着であったり、愛するどころか愛に欠けていることが多いというのが、残念ながら私たちの姿ではないでしょうか。それがこの時の12人の姿でもあります。イエス様はそんな私たちに、互いに愛し合いなさい、このようにしなさいと模範を示してくださった。いえ、行動されたんですね。愛しますというのは行動が伴うんです。イエス様は教えるだけでなく、実際に愛してくださった、労してくださった、水を注ぎ足を洗い手拭いで拭ってくださった。イエス様は私たちに同じように互いに愛し合うことを望んでおられるのです。三つ目のこと、それは最初に言いましたペテロの姿に重ねることができます。ペテロとイエス様との関係、私とイエス様との関係です。足を洗い始めたイエス様です。なぜか一番いつも近くにいる一番弟子のペテロの足を最初に洗ったのではなかった。ペテロの番が来たと書いてありますよね。ペテロはそれまで見ていました。他の弟子がイエス様にですね、足を洗ってもらう、あのヨハネも多分洗ってもらったのでしょう。6節でペテロの番になると、ペテロは主である愛する先生に足を洗ってもらうことなど私にはできない。そして8節でイエス様に洗わないでくださいとこう言うんですね。するとイエス様は答えます。洗わないと汚れたままだよ、いいのかではないんですよね。洗わなければどうなるのか。ここにはもちろんイエス様に洗っていただくということがイエス様にしかできない、私たちの罪の汚れというものを洗い流してきれいにして、そして許すということができるのはこのイエス様しかいないということを象徴的に示されているのでしょう。弟子たちは本当にいくら一番弟子がペテロであったとしても、ペテロが他の弟子の罪の汚れを洗い流すことはできません。十節で語られる全身が清いのですとは、イエス様に罪が許された人はもう他のことを求める必要はなく、また何度も本当に罪が許されているのかと確認する必要もないということ。でも今日ですね、ここで見たいのはその3つ目のこととしては、こちらのこと。イエス様は言われました。洗わなければあなたは私と関係のないこと、関係がない。ペテロは慌てて言うんですね。手も頭も洗ってください、言います。ペテロらしいですよね。 さっきはとても先生に足なんか洗ってもらえません、やめてください、決して洗わないでくださいと言ったのに、関係がなくなるんだよと言ったら、手も頭も洗ってください、慌てて今度は言う、まさにペテロですよね。イエス様との関係がなくなったら大変です。よりイエス様との関係が深くなりたい、近くなりたいとのペテロの心は、では手も頭も洗ってくださいというその言葉に現れています。イエス様との関係をより深くしたい、より深く結びたい、この思いは私たちもしっかりと持っていたいと思います。それが今日本当にこの箇所からですね、味わっておきたいことなのです。どうでしょうか。このような場に私たちいたとしたら、私たちはイエス様の前にこの足を出してイエス様に洗っていただくことができるでしょうか。こんな罪深い私、愛に欠けた私の足をイエス様に洗っていただこう、隠さないで出していけるでしょうか。出さなくては罪が許されたものとなって、そしていつもイエス様との愛の関係を深めていって歩むことができません。自分の罪を認めてイエス様の前に行って足を出す、捕らえられ、この後十字架につけられるイエス様を背中にして弟子たちは見捨てて逃げ出していく足です。そんな足をイエス様は洗ってくださる。私を見捨てないで私の関係を持ってくださる。イエス様の方から関係を持ってくださる、関係を作ってくださる。この関係を私たちは無駄にしてはいけないのです。ですから私たちは失敗しても、もしまたたとえ小さな罪であったとしても、犯したとしても、イエス様洗ってくださった、許してくださったのだからと再び歩き出せるのです。そんなふうにイエス様に愛されている私たちです。だから互いに足を洗い、互いに愛し合い、互いに仕えていくのです。ペテロのように一番弟子と自覚し、イエス様の一番近くにいて、イエス様に愛されて、イエス様を愛して、そして互いが互いを愛し合っていく。今日私たちそんな意味をここの礼拝からもう一度始めていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。父、子、聖霊である三位一体の神、栄光が限りなくあります。栄光イエス大祭司、祭司長、立法学者、本来ならば人々の見本となるべき人たち、不法な扱いを受けて侮辱され、十字架の死刑を宣告されました。町の人々を導く人々 日を歩むことができますように、主は私たちをここから使わせていってくださいますように、熱い信仰を持って歩むことができるように助けていてください。十字架の死によって私の身代わりとなってくださり、よみがえられた私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りをいたします。アーメン。それではもう一度ですね、この御言葉に応答して静かに祈っていきましょう。